サークル紹介。昨日に続きまして、全業公民館で活動されているフラダンスのサークル、北ケアの皆さんをご紹介していきます。2日目の今日は代表の尾花美和さんにまずはお話を伺っていきます。尾花さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、こちらはフラダンスのサークルということなんですけれど、どのような活動を行っているのか教えてください。
フラダンスを踊るだけではなくて、ハワイ文化や歴史も学んでいます。
さあ、フラダンスだけではなくハワイの文化もということなんですけれど、フラダンスについて深く学べるようなサークルなんでしょうか？
はい、そうですね。深く学んで、アロハの精神なども教えていただいてます。
そしてこちらのサークル、皆さんで和気あいあいとということなんですけれど、どのぐらいの人数の皆さんで行っているんでしょうか？
メンバーは5人で活動しています。
どのような方々が多いんですか？
お仕事をされている方が多いので、夜の活動になっています。
さあ、それでは改めて活動日教えてください。
毎月火曜日の夜に行っております。
火曜日の夜ということで、皆さんお仕事などのスケジュールに合わせながら参加されているサークルです。こちらのサークルで大切にされていることを教えてください。
アロハの文化と同じように、笑顔と人の輪を大切にしています。
そして発表をする場というのもあるんでしょうか？
先生が公民館事業でスクスクスクールを活動されましたので、そのお手伝いをしたりとか、今度は10月21日に公民館祭りに出演する予定になっています。
公民館祭りでは何曲ぐらい予定されているんでしょうか？
5曲の予定になっています。
それでは皆さん、それに合わせて準備をしていくということですね。
はい、今頑張っている最中です。
さあ、そして日頃のサークル活動なんですけれど、どういった内容で行われているんでしょうか？
一番初めは足の基本のステップから入って、次に曲を習っています。
それでは基礎から始まってということなんですね。そして尾花さんがこのフラダンスに出会ったきっかけっていうのは何だったんですか？
私はハワイアンリボンレーのインストラクターをしているので、それのきっかけからですね、フラを誘っていただいて、フラのサークルを紹介してもらったのがきっかけとなってます。
先生は本当にアロハの精神っていうのがすごく持っていらっしゃる方かなと思うんですけれど、先生から学ぶことというのも多いんでしょうか？
学ぶことばっかりでついていくのが必死です。
はい、ありがとうございます。それではこちらのサークル、メンバーの募集などを行っているんでしょうか？
フラに興味がある方、ぜひお仲間になっていただきたいと思っています。
それではぜひ聞いている皆さんへメッセージをお願いします。
今度全業公民館祭りに出演いたしますので、ぜひ10月21日日曜日10時半からの出演となっています。ぜひお越しください。
ありがとうございました。2日目の今日はまずは代表の尾花さんにお話を伺いました。尾花さん、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
続いてはメンバーの神崎美智子さんにお話を伺います。神崎さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
神崎さんはこちらのサークルに入ったきっかけというのは何だったんでしょうか？
私の親しい友人が長らく飼った愛犬を亡くして、とってもショックを受けてまして、で彼女がフラを習いたいから一緒に行ってって言われて、そのお友達に付き合って始めたのがきっかけになりました。
サークルに入ってよかったことというのは何だったんでしょう？
ハワイに対するやっぱり見方とか姿勢が変わりました。ハワイをやっぱりただの観光地じゃなくて、とてもこう深く理解して、そして何度もやっぱりハワイに通うことになりました。
神崎さん自身もハワイに行かれたりということがあったんですね。
先生とご一緒にコンペティションに出たことも2回ありましたし、その際に普段私たちの周りで接することのないようなハワイの素晴らしい方たちと一緒に舞台をやったりとか、それからそういう方たちとお話ししたりとか、大変得がたい経験をさせていただきました。
日本とハワイでは同じフラダンスでもイメージは全然違ったんでしょうか？
そうですね、もっととっても聖なるものというか、そして日本にもそういうところはあるんですけれども、聖なる場所っていうのがハワイにたくさんありまして、一般の人はもちろんそんな簡単には近づけないんですが、 やっぱり何かそこを遠くから見ただけでとってもなんか不思議な感覚が伝わってくるような、そういった場所があるんですよね。沖縄なんかにも宇滝って呼ばれるそういう場所があるって聞いたことがあります。ハワイも大変海や山やそれから洞窟とか、有名なところではカウアイ島のシダの洞窟なんかも特別の場所として大変大事にされている場所があります。
こちらのサークルでは先生からも日頃そういったアロハの精神であったり深いところというのを学べるかと思うんですけれど、また海外に行ったり国内でも先生に同行してということがあるんですね。
そうですね。先生がとってもハワイの有名なクムーとか、それからダンサーの方ともつながりをお持ちですので、本当に素晴らしい方たちと接する機会があって、本当にそれは素晴らしいことだと思ってます。
こちらのサークルでないと学べないことというのも今教えていただきました。さあ、フラダンスということなんですけれど、どのようなところが神崎さんにとっては楽しいところ、またいいところかなと感じていますか？
まず音楽が基本的に大変柔らかいというか、とてもこう心に心地よく響く音楽であるということ、それから多分気持ちが弱ってたり体が弱ってる人に優しい音楽だと思いますね。とっても心を癒す要素が強くて、で先生もまたねとても美しい柔らかい踊りをしてくださるので、見てるだけで本当に安らかな気持ちになれると思います。
では神崎さんにとってこのサークルの日というのはとても大切なものなんですかね？
そうですね。私今父親お二人、高齢の100もうすぐ4歳と97歳の親のやっぱり面倒を見なくちゃならない立場なんですけれども、昼間病院なんかで駆け回ってても夜フラに駆けつけてなんとか続けています。
さあ、サークルの中で今頑張っていることというのも教えていただきたいと思います。
とりあえず自分のフラを、私も実は結構年なのでだんだん体は衰えていくんですけれども、精神的なものだけは衰えさせないように一生懸命フラに集中して、お稽古の時はできるだけ自分の力をこう出し切るように踊ろうと思ってます。
そうなんですね。神崎さんも長くフラダンスをやってらっしゃるんですか？
もうすぐ14年ぐらいになりますかね。
本当に長くお付き合いされているんですね。さあ、こちらのサークルの魅力についても伺ってきたんですけれども、ぜひ聞いている皆さんへメッセージをお願いします。
皆さんもフラを通じて優しい心とか、それからご自分の中に何か弱ってるものがあるときに、ふっとそれを癒す力みたいなものを持っていただけたらなと思います。
メンバーの神崎美智子さんにお話を伺いました。神崎さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。